한동
나바나시.
はい、こんばんは。ハンドンダ話、始めていきたいと思います。まず、出席を取ります。ガーネットさん。
はい、ガーネットです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、本日はゲスト会です。オタクの小話を聞くラジオから、キキさんにお越しいただきました。キキさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ、キキさん。おいでいただきましてありがとうございます。
すいません。
いやー、来ちゃいました。ありがとうございます。呼んでいただいて
何を、こちらこそでございます
はい、
はい、
ということで本日はキキさんをお招きしましたので、今日のハンドンダ話はオタクのダ話を聞くラジオをお送りしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ではそもそもオタクって何なのっていうところからお話を始めていきたいんですけれど、ちょっとウィキペディアを調べてみました、うん、オタクとは1970年代に日本で誕生した呼称であり、ポップカルチャーの愛好者を指すと書かれております、
うん、
元来はアニメ、ゲーム、漫画などの中でも嗜好性の強い趣味や玩具の愛好者の一部が二人称としてオタクと呼び合っていたことを揶揄する意味から派生した述語で、バブル景気時に一般的に知られ始めて、まあ、その頃はオタク族とかオタッキーとかオタッカーとか呼ばれてたみたいですね。ちょっとオタッカーは聞いたことないですけど、オタッキーやオタク族は
、うん、アッキーめちゃめちゃ懐かしい感じしますね。
ですよね、
うん、
聞き覚えがある言葉じゃないかなと思います。ただ明確な定義があるわけではないらしくて、今現在はより広い領域のファンのを包括してオタクと呼んでいて、まあ、その実態に関しては一様ではないというふうにウィキペディアには書かれておりました。
はい、
はい、それでですね、今日集まっていただいたお二人、まあ、私も含めてなんですけれど、一応オタクと名乗っていいんじゃないかなと自覚はしているんですけどよろしかったでしょうか。
はい、
大丈夫です。
ここで私いいえって言ったらもう帰んなきゃいけなくなっちゃ
います。ではですね、自分のオタク感を発表していただこうかと思うんですけれど、まずはガーネットさんからいかがでしょう。
あ、はい、そうですね、私のオタク感は、その最初にウィキの方にあったあの初めの方というか、オタクっていう言葉が生まれた頃の感じっていうよりは、こうある分野において深くなり広くなり知識を持ってる人っていうイメージがありますね、
うんうんうん、
はい、なのでこうアニメとか漫画に限らず、
うん、
まあその例えばスポーツであったり、
うんうんうん、
こう私の、まあ、身近なところで言うと競馬好きな馬女っていう人もオタクかなと思うし、歴史好きな歴女さんもオタクかなっていうふうに思うので、
うんうん、
はい、そういう人たちというか、そういう感じの感覚を持ってる人たちをオタクっていうんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、
うんうん、なるほどなるほど。ではキキさんはどうですか。
あ、でもキキも割と感覚的にはすごい近くて、
うん、
やっぱり一個のことを突き詰めてそこに幸福を感じる人はオタクなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
うん、ですね。
幸福いいですね。
そう、幸せに、ね、なれるじゃないですか。やっぱこう、いろいろ調べていって、知ることができたことで満足感を得てるっていう、
うん、
まあ、自己満足的なところが強いのかなっていうところはありますけどね。
うん、
そういうのがやっぱオタクかなっていう気がします。
ああ、なるほど、なるほど。僕のオタク感なんですけど、まあ、お二人に似てると思います。まあ、特定の分野に熱中したり没頭したりしている人っていうのが言葉的な意味だと思うんですけれど、まあ、ウィキペディアに書かれていたように、その1970年代とか、ちょっと70年代は僕は分かんないですけれど、その昔はオタクっていうのは、まあ、正直別称だったのかなっていう気はしますけれど、今現在個人的には僕は褒め言葉のイメージですね。
うん、
その分野に卓越した人っていうことで、悪い意味ではなくって、うんうん、何々オタクって言われるのは僕は褒め言葉と思ってます。ただ、
わかります、うん、はい、
最近ですね、カジュアルオタクとかビジネスオタクとかっていう新しい言葉ができてるじゃないですか。
そうですね、
僕はむしろそっちの方が別称な気がしてですね、
うん、あ、なんかちょっとね、ちょっとうんってなりますよね。
なんというか、ね、こっそりヒゲしてるんじゃないのみたいな、うん、そういう感覚を受けてしまうので、うん、僕はもうオタクはオタクとしてあるべき姿かなと思いますし、とね、好きなことを好きに話せる今の環境というのはね、とてもありがたいなと思っている次第です。
はい、でかいですよね、本当に。
ですよね。
やっぱでもその70年代はそれこそ私もわからないですけど、昔はやっぱり自分でも悪い意味と感じてる時期がありましたもんね。オタクっていうワード自体がなんかちょっと意地悪な言葉に聞こえがちなところがあったけど、いつの間にかね、オタクを誇れる自分がいるというか、オタクでいいでしょうみたいな気持ちになったりするところがあるからこそ、ポッドキャストとかやってんのかなってとこはありますけどね。
ですね、うん、まさに同感です。
増えてますしね。
それでね、自分の話をするもよしですけれど、そういう詳しいね、あえてオタクと言わせてもらいますけれど、オタクな方のオタク話っていうのを聞くのはこちらも非常に楽しいですね。
はい、
はい、そして次の質問なんですけど、今更こんなん聞くのも野暮な話ですが、自分はオタクか否かっていうところですね。はい、これについてはガーネットさん、はい、どうでしょう。
一応多分オタク寄りの人間っていう認識はあるんですけども、意外と私深く知らなかったり、詳しく知らなかったりすることが多くて、さっきまでのお話じゃないんですけど、オタクとまで自分が名乗っていいのだろうかっていうことが多いですね。
なるほどなるほど。
はい、オタク気質なというか、まあオタク寄りだとは思うんですけども、そのディープさで言うと浅い方っていう、はい、感じの位置づけに自分では、はい、自覚しても、なんか恐れ多いっていう感じですかね。言う、自分は何々オタクですというには。はい、
なるほどなるほど。キキさんはどうでしょうか。
いや、なんかその気持ちはすごいわかりますね。やっぱりなんだろう、オタクに憧れてるところがちょっと私はあるので、なんかよく私はよそでおじさんオタクに憧れるって言っていることがあるんですけど、なんかやっぱ詰め込めるタイプのオタクじゃないので、なんか結構こう何もなくてもつらつらとこういろんなものが出てくる方っていらっしゃるじゃないですか。
おられますよね。
そういう方はすごいな、かっこいいなってちょっと思うんですけど、私はそこまでできないものの、でもなんかこうオタクでありたいなっていう気持ちはあるので、そうですね。そういう意味ではオタクですって言いたいなってところですね。
ですね。まあ僕もそうなんですよ。他人がどう思うか、自分のことをね、パンタンである人物について他の人がどう思うかは置いておいてなんですけれど、自分としては自分のことはオタクだなと思います。ただこれには多分ね、言葉に語弊が出てくると思うんで、先ほどガーネットさんも言われたように、オタク気質っていうのが一番正しいんじゃないかなと思ってます。でこれはですね、懐かしい話をしないといけないんですけれど、なんで僕はこういう気質になってしまったのかっていうところをちょっと今回振り返って考えてみたんですよ。遡って僕ね、中学生ぐらいの時に、当時ごめんなさい、お二人ご存知じゃないかもしれないんですけれど、当時ファンロードっていう雑誌があったんですよ。
あー、懐かしい。
知ってます。
ということは貴様らローディストだな。ローディストに違いあるまい。
文通仲間とか探したな。
あ、懐かしいですね。
はい、これを僕の友達のお姉さんが教えてくれたんですよ。
あ、
はい、女の人向けですもんね、あの雑誌。どっちかっていうとね、
ですね。
はい、ファンタン君きっとこれは面白いから読みなさいって教えてくれてですね。で、まあ、その雑誌、まあ、ファンロードという雑誌がお二人ご存知でよかったんですけど、あの雑誌アニメとか漫画とかゲーム、芸能、まあ、あと食べ物とかね、そういう非常に幅広いというか垣根がないネタを掲載している雑誌だったと思うんですよ。
はい。
で、まあ、そんな中でいろんな特集ページがあったんですけれど、趣味の特集、趣味特っていうのが目玉コーナーだったじゃないですか。 ね、一つの、まあ、漫画であったりアニメであったりいろんな作品について大辞典みたいなのを作って、ね、あーからんまでの登場人物であったり、うん、劇中での、ね、ネタであったりとかいうのを、
はい、
みんなが投稿して作ってたり、あとね、イラストの投稿ページがあったりとかして、
うんうんうん、
と二人覚えてるかどうかわからないですけれど、ファンロードにおいては北斗の拳に出てきたアミバが異常な人気を誇っていたんですよ。
そうですね、
覚えてないなそこまでは、
まあ、あの北斗の拳を読んだことがある人は分かると思うんですけど、トキというねケンシロウのお兄さんの偽物なんですけど、う
んうんうん、ああそうなんですね、うん、
はい、まあ言ってみれば悪役ですよ、はい、
うん、
しかも単行本で言うと北斗の拳6巻にしか出てこないような完全な破役なんですけど、まあ、なぜかファンロードにおいてはものすごい人気を誇っていたんですね、
うん、
でそういうなんというか独特な世界観がある雑誌だったわけですよ、
はい、
うん、で僕の話ばっかりしてもあれなんですけど、僕ね小学校の頃からラグビースクールとかに通ったりしてたんですね、
うん、
で、まあ、スポーツ見るのもやるのも好きでしたし、かといってスポーツ一辺倒だったかって言ったら本を読むのも好きでしたし、当然漫画やアニメもね割とよく見てたんですよ、うんうん、なのでそのジャンル無用の雑色的な作りっていうのがこのファンロードのねコンセプトにぴったりフィットしたみたいで、まあ、それ以来役に立つのか立たないのかもうさっぱり分かんないような雑学知識を得ることに、まあ、喜びを得ましてですね、
お、
まあ、分からないこととか興味があることはとりあえず実際にやってみて実験してみようっていうのが今なお脈々と受け継がれてこのパンタンが形成されたわけですよ、
うんうん、
なるほど、
なのでオタク気質の発祥はファンロードであり、まあ、それが今なお続いているという形で、オタクか否かと言われたら私はオタクですねって言いたい気分ですね。
うん、なるほど、
深い、
うん、深い、
まあ、こんなにね哲学的な話をするつもりは全くないんですけれど
あ、でもパンパンさんのお話伺ってた時に、うん、私も小学生の頃に一時期天体観測にハマったんですよ、
うんうんうんうん、
というか宇宙にハマってて、なぜかあのスタートウォーズとかスタートレックから多分来てるんですけど、
うんうんうん、
そのせいで図書館でもうわけがわからないような宇宙の本を借りまくって、うんうんうん、で自分で実際に天体を観測してみて自分でこうそれを日誌につけたりしてた時期があって、あ、
なるほどなるほど、
で宇宙っていうと星座、星座っていうと神話っていう風につながるんで、うん、今度神話にハマって、うんうん、神話のことをめっちゃ調べて、
うん、
別にどこに発表するわけでも何に伝える誰に伝えるわけでもないのに、そういうことを子供の頃からそういえばしてたなっていうのを今あのお話聞いてて思い出しました。
ああ、わかりますよ。
めちゃめちゃわかりますね。それは多分オタクあるあるですよね。
あるあるですね。
そうですよね。あの、オタク気質あるあるだろうなって。
そうそうそう。関
連付けてね、派生してくんですよね。
そうそう、どんどん派生しますよね。
そうなんです、そうなんです。で
ノートがどんどん分厚くなってく
る。そうそうそうそう。
読まないよ、このノートっていうのを、ね、ずーっと。と書いてましたね、確かに、
ね、本当に
楽しかったなあれ、
ね、
未だにやりますけど ね、
わかりますわかります、まとめますよね
うん、そうそう、うん、星に関して言ったらね、僕は、まあ、お二方よりも少し年上なんでちょうど小学校の5年生の時にハレー彗星がね、
うん
うん、見える年だったんですよ、で僕の小学校の時の担任の先生がもともと理科の専攻だったみたいで、当然小学校の授業だから昼間に星なんか見えないじゃないですか、
はい、
ね、あの希望者募って夜に自前の天体望遠鏡を見せてくれて、
うん、おお、
まあ、それこそあの時はですねハレー彗星を見る会みたいなのも頻繁にあったりしてですね、まあ、70数年に一度しかないわけじゃないですか
です ね、
うん、おそらく僕は次生きて見れる保証が全くないわけなんで、そういったところからですね、
いやいや
あの星への興味があり、うんね、ガーネットさんのように星座を覚え、そうしたところにセイントセイヤが始まりというね、うん、
ありますね、流れが、
うん、そうそうそうそう、
ね、
そんな流れでいろいろ知識を深めていきましたね、
うんうん、
未だに私の本棚はちょっと人にはあんまり見せられないような本がたくさん並んでます、ね、
本棚って性格出ますよね、
うんうん、
ねえ、
そうですね、かなり出てますね、
うん、スーとかも大好きでしたもんね
なるほど、
うん、
なんかこう不思議を突き詰めてる自分になんかこう楽しんでたところがあったかなっていうのは確かに
分かりますわ、
うんうんうん、
校、中学校、小学校の頃自分が読めないような本を読んでることが楽しかったりもしてましたもんね。
ああ、
そうそうそう、うんうん。とか読んだりしてましたもん、一時期。
うん、
なるほど。
あから全部読んでみようと思って、こう読んで。そうそうそう。
はい。そういった中でですね、ちょっとインターネットで、とあるオタク度チェックみたいなサイトがあったんで、まあ、それを今回やってみたんですけれど、
はい、
個人的にはね、ちょっと意外な結果が得られたりもしたんで、それをお二人にもしていただいたので、ちょっとその結果発表をしていこうかと思います。
はい、
質問が10個ありまして、はい、まず一つ目の質問、あなたにとってオタクの定義を述べよう。2問目、興味を持ったことに没頭するタイプですか。3問目、同人誌というものを知っていますか。4問目、コミケに行ったことがありますか。5問目、自分の趣味、好きなことに1ヶ月のうちどれくらいのお金を費やしますか。6問目、自分の趣味の世界をインターネットで調べることがありますか。7問目、オタクというとどんなイメージの人物が思い浮かびますか。8問目、オタクという存在を恥ずかしいと思いますか。9問目、あなたの前を一人のオタクが歩いてきました、その時あなたはどう対応しますか。10問目、ズバリあなたは自分がオタクだと思いますか、という全10問のアンケートがありました。で、これの結果をそれぞれ発表していこうかと思うんですけれど、はい、まずガーネットさんお願いしていいですか。
あ、はい、わかりました。私のオタク度チェックの結果は、二次元妄想度 4%、 自己顕示創作度 68%、 強迫性知識欲望度 100%、客観的冷静度 29% ということで、あなたのオタクタイプは知識欲求型に分類されました。オタク度数は 97% ぐらいです。気になることにとことん一途なあなたは正当なオタク気質の持ち主と言えそうです。あなたは一度ハマるとその全世界を把握して研究し、その事象の意味や作者の意図まで追求せずにはいられません。それぞまさしくオタク道の正道です。色欲が高さと並行して収集癖があるのも特徴です。せいぜい破産しない程度に気になる文献、資料、玩具を買い集めてくださいね。ということで、私のオタク称号はオタク博士となっております。
はい、ありがとうございます。
さっき話してらっしゃったことにぴったり当てはまるような結果が出てますね。ですね。
はい、
まさに。
そうですね。はい。
半端ないじゃないですか。
なんかね、ちょっとそのまま出たなっていう感じなんですけど、ま、ちょっと、もう少し若い頃の自分だと、ね、置き換えてやると結果が変わるんですけど、今の私は、はい、オタク博士の模様です。
なるほど。もうこれはさすがね案件ですね。
あ、違う違う違う。はい。
では、キキさんはいかがだったでしょうか。
とですね、二次元妄想度が 56%、自己顕示創作度が 100%、博性知識欲望度が 83%、客観的冷静度が 14%、で、あなたのオタクタイプは創作解消型に分類されました。オタク度数は 110% ぐらいです。愛してやまないあなたは実にオタクそのものと言えそうです。あなたの興味は気に入ったキャラを自分の世界、空想の世界に持ち込んでその世界で活躍させること、すなわち有名キャラを使用した二次元創作こそ全身全霊をかけて没頭するタイプです。ということでした。で、私のタイプがオタク作家っていう称号がつきました。
おー。おーさすが。
キキさん。
ね、キキさんの多趣味なところが出てる感じですかね。
うん、はい、50% 超えで、ね、冷静さが限りなくゼロに近いっていう。
いやいやいやいや。
その若い頃の私は、うん、キキさんと同じで、オタク作家型です。オタク作家です。はい。
たところがあるので、今のタイプと過去のタイプが、はい、私は、ミックスしてますけど、
うんうんうん、
まあ、そうそう変わらんでしょう。100% 超えで、
うんうんうんうん、
はい、
やっぱり好きなものを好きなだけっていうところがね、もう 100% を超えてくるってところに現れますね。
うん、
それこそ私は最近同人誌とかそういうのは読まないですけど、
うん、
やっぱ昔はもうなんか異常な量読んでたので、その頃はやっぱり妄想度とかそういうのがすごく大きかったし、
うんうん、
まあ、舞台やってたりしてたんで余計にこう妄想、うん、妄想想像力っていうのが思うんですけど、
うんうん、
それは多分若い頃の方が強かったんだろうけど、まあ、本質はそこなんだろうなっていうふうに思いながら結果を見ておりました。
なるほど。
癖ないなみたいな
溢れ出てしまう
出ちゃうなみたいな感じの結果でしたね、う
ん、はい。では私ですけれど、二次元妄想度が 43%、 自己顕示創作度は 89%、 強迫性知識欲望度が 86%、客観的冷静度が 100% という結果になりました。で、あなたのオタクタイプは興味本位型に分類されました。オタク度数は 32% ぐらいですという結果になっております。で、コメントとしては、あなたはあまりオタク体質ではないと言えそうです。どちらかというと一般人なのですが、好奇心が旺盛でオタク文化、オタクの集まりに興味があるのでしょう。一度思い切ってコミケに出かけてみたり、同人誌を購入してみたりすると、より明確にオタクの生態を知ることができそうです。つかず離れず大きな心を持って接すれば、オタクの友達を持つこともできるでしょう。あなたにぴったりのオタク称号はオタク初心者というふ
う
な結果が出てまいりました。
うーん、
いや、意外とオタクじゃないっていう判断をされたみたいですね。
そうですね。
こう冷静さは維持している雰囲気は常にありますので、なんかある意味納得といえば納得ですけどね。
はい、他の数値もね、割と高めなのに、あ、そんなに初心者さんなんだなっていう、はい、
うん、
そこは意外でしたね、うん。
まあ、コメントにも書かれているように、確かに僕ね、コミケとか行ったことないですし、同人誌も買ってないんで、うんうん、まあ、そのあたりのところがここに現れたのかなという気はするんですけれど、まあね、皆さんに言われるように、うん、確かに冷静な判断はできているのかどうかわからないですけれど、そういうイメージなんだなっていうのは改めて納得したような結果でした。
はい、
はい、
はい。
まあ、三者三様の結果が出てますし、先ほどね、お二方も言われたように、おそらく答えてる時期によってやっぱり違いますよね。
そうですね、うん、はい、だいぶ大きく変わると思います。何と
言いましょうかね、一つの事柄についてものすごく熱量がある時にはまた違った結果も出るかもしれないですし、
うん、
うんうん、まあ、僕も一年取ってますんで、多少落ち着かないといけないところもあるんじゃなかろうかという戒めにもなったかとは思うんですけれど、
いえいえ
全然戒めにならないんですけどね、私感じの結果になってますけど、
うん、まあ、あくまでね、一つの参考結果ですから、これが全てではないですし、うんうん、やる時の気分とかね、はい、それによっても異なってくるとは思いますので、
うん、ですね、
うん、まあまあ、一つ参考に、もしかしたら、自分もやってみたらどんな結果になるかなという気になる方もおられるかもしれませんが、はい、
そうですね、
まあ、興味がある方はちょっと調べてやってみてください。はい、としまして、まあ、三者三様の結果が出たんですけれど、今までやってきた、もしくは今やっているでも構いませんが、オタク的活動であったりとか、あと自分はこんなオタクエピソードがありますよというのがありましたら教えていただきたいんですけれど、ガネットさんいかがでしょう。
はい、そうですね、その、まあ、その、先ほども言いましたように、その、何か興味が発生したことについて、とことん調べるっていうのは、もう小学校の頃から多分、今現在も続いてまして、別に発表するわけとかでもないのに、興味があることについて調べるっていうのは、うんうん、はい、今も継続して、やってしまう、はい、しまっている、はい、感じですね。
うんうんうんうん、
で、その他に若い頃にしていたっていう意味で、同人誌の活動、うん、あれですね、買う方じゃなくて書く方、発行する方の活動もしてましたし、あと、本当にちょっと一時期なんですけど、コスプレを、ちょっとやってた時期も、はい、あります。
なるほど。
はい。ただちょっと、そのコスプレに関しても、今コスプレイヤーさんって言うとすごいじゃないですか。もうい
や、すごいですよね、
クオリティが、
はい、
ああいう感じではなくて、本当に遊びというか、 あの、うんうん、はい、そんな感じでやってたので、ちょっとそこも胸を張って言いづらいという、はい、あの、今やってる方というか、本格的にやってる方に対して申し訳ないっていう意味で、言いにくいっていう、はい、感じの、うん、はい、オタク活動を、はい、しています、おりました。
いや、でもね、ご謙遜されてますけど、きっとガーネットさんだから、すごい活動してたんだと思いますよ。
え、全然です。
気になってしょうがないです ね、今のとこコスプレが。
コスプレですか？それは、やってたキャラを答えたらいいんですかね。
そうですよ、何やってたんですか？
あ、ですね、いくつかやったんですけど、私の中で多分すごく頑張って衣装作ったり、キャラ付けしてやってたのが、はい、あの、格闘ゲームのサムライスピリッツっていうゲームがあるんですけども、
来た、はい、
その、覇王丸。
まあ、なるほど。
はい。主人公格のキャラクターの、コスプレと、あとは、ファイナルファンタジー7のティファ。
うんうん、
はい、かわいい。
っていう、はい、格闘系女の子の格好をしてたのがありまして、
うんうん、
で、一番、自分で納得がいったのが、鋼の錬金術師のエド。
わかる、わかる。
わかるんですね。なんか、あ、気になるな
ぁ。それは、うん、実は、公の場で、実際にやったことがあるのは、ティファとハオマルなんですけども、
うん、
その、エドは、私のある鋼の錬金術師が大好きで、
うんうん、
で、彼女の誕生日にびっくりさせたいって思って、もう本気出して、江戸の、マントやら、もう、かっこやら、ブーツやらを揃えて、うちで、パーティーをするからおいでって言って、来た時に、もうまさに、錬金のポーズで、彼女が来たっていう。
楽しい。
そうなの、もう、本当に本気出して、背中のマークも、こう、ステンシルっていうんですかね、なんかで、ちゃんと再現して、もう本当に、懐中時計もちゃんと作って、作ってというか、はい、見つけて、ちゃんとそれっぽくアレンジして、もう本当にやりきった感があったのはそれなんですけど、それはちょっと残念ながら公表はせず、うん、その日だけの一日限りの、プライドだったんですけど。
ですね、レア度高いですね。
はい、めっちゃ喜んでもらいました。もうびっくりするぐらいの撮影会に。
嬉しいですよ。
はい、なりました。ね、ちょっと髪の毛はね、金髪に染めれなかったのが残念だったんですけど、うんうん、はい、うんうん。はい、そんな。
なるほど。
いいお話が来ました。
ですね。
はい、
じゃあ、今度ガーネットさんには手をパンってしてもらうわけですね。
そうですね。うん、持ってかれた
持ってかれた
持ってかれた
って、
うん、あ。でも今ちょっと個人的にやりたいと思うのは、進撃の巨人のハンジさん。
お
いやー、ハンジさん大好き。
めっちゃ好きなんですよ、私も。はい。
私も。
ねえ、あの格好、ねえ、調査兵団の格好してみたいなってちょっと思ったり。
うん。わかる。心臓を捧げないといけないですよ。
そうですね、あのポーズで。
ですね。
はい。あ、すいません。ちょっと、無駄話が過ぎました。はい。
いえいえいえ、もうこれでこそね、オタクの無駄話をするラジオです
よ。そうですね。はい。いや、喜んでいただけならよかったです
、はい、ではキキさんはいかがでしょうか。
私はもう結構それこそオタク活動って言ったら1から10までいろいろやってきてるので寄り道が激しいんですけど、まず我が家は生まれながらにしてオタクがもうすでに2人住んでいたので、お物心ついた頃にはファミコンやったりだとか、
うんうんうん、
漫画読んだりだとか、
うんうんうん、
ないのに漫画を読んでたりとかしてたみたいで、
うん
うん、なので、もうその頃からずっと漫画は好きだったし、
うん、
もう毎日見てたんじゃないかな、何かを借りてきては見ていたっていうのが、まあ今まで継続してるところはあるんですけど、
うんうん、
もうゲームも好きっていうのはやっぱりずっと継続してきてる部分はありますし、あとは、まあ、もちろん同人誌やっていたのと、あとは売り子をずっとやっていて、
お
友達の代わりにこう買いに行ってあげたりとか、なんかそういうのはやってましたけど、まあ、地元の愛知止まりですけどね、東京まではさすがに行ったりしてなかったですけれども、
うん、
で、あとは、すごいこれは恥ずかしいんですけど、ドラマ CD のサークルに入ってまして。
お
お。
それで販売もしてましたね。
おお。
そうですね。多分だからその頃がコミケに一番行ってた時期かな。
なるほど。
あの、コスプレとかもそれこそしてましたし。
おお。
なんだろう、コスプレ目的っていうより販売するときになんかちょっと目立つぐらいのネタ的な感じでコスプレをしていたので、うんうんうん、ネタコスプレが多くて、
うんうん、あ、何をされてたんですか？
私はファイナルファンタジーのチョコボと、
おー、かわいい。
なんかこの辺でももう妄想度が出てるんですけど、
擬人化した感じでやってたんですか？擬
人化とかアレンジ系が好きで、
なるほどなるほど。
と、あと、もうこの2個しかやってないんですけど、ポップミュージックのアッサンもずっとやってて、ですよね。その2つだけしかやってないですけど、毎回なんかそれを用意しては出た気がしますね。
いいですね。
なんかそれこそその時期からしても、今なんかとはもう比べ物にならないんだけど、その時期からしても結構周りの人よりそんなレベルの高いものではなかったし、どちらかというとなんかアレンジするのが好きだったんで、なんかこう、ナチュラルアッサムコスプレになってましたね。
なるほど。
そうなんです。ポップミュージックに結構ハマってた時期があったので、その時期。そうですね。まあそんな感じですかね。私のオタクっぽい活動っていうと。
ドラマ CD っていうのはもうオリジナルのものだったんですか、はい、それとも何かを題材にしたドラマ CD だったんですか？
いや、オリジナルで、それは結構東京とかにも売りに行っていて。
創作でってすごいですね。
そうなんです。あの頃にしちゃ割と頑張ってたサークルだったんですけど、今はちょっともう、やること変えちゃったので、その、主審にいた人が変えちゃったので、もう残ってないんですけど、それやってた頃に、ラジオとか、に出させていただいたりとかしたのもその関連でいろいろ動いてましたね。
なるほど。
超マイナーラジオにオタクたちで、オタクたちっていうか2人で出て、毎週、あの、オタコバラジオみたいなことをしてました。
はい、いいじゃないですか。
すごいですね。
毎週アニメの紹介、漫画の紹介をしてましたね、そういえばね。
なるほど。そっか。まあ、以前ね、ハンドンダ話で、
はい。
アンドロイドの話をしたときに、
ああ、柿本さん。
そうそうそうそう、キャラメルボックスね。あの話題が出たときに、うん、あのとき、キキさんがリプをしてくれて、
はい、
オタコバラジオをね、こっそり聞いてたっていうようなつながりではあるんですけれど、
はい。
やっぱり、あれですよね、演劇とかされてたりとか、ね、はい、まあ、あと、皆さんね、聞かれてわかると思いますけど、すごく聞きやすい、ね、いい声をされてますんで、
はい、ございます。
今の活動を聞いても納得ですね。
うん、もう本当に納得です。
なんか小学校中学校の時はそれもこう舞台演劇やるって言ってもなんか何もできないから自分たちでやろうって言って、うん、なんか友達に台本書いてもらってカセットテープでドラマ CD じゃないけどなんかオリジナルカセット作ったりとかして。
ああ、わかりますわ。
思い出してきたらその頃なんかファンロードにそれこそハマっててここで出てくるんですけどを作ってたんですよ。
おお。
そのサークル内でいろんな人から投稿の募集をして、
うんうん、
募集をそれこそして、うん、なんか絵描きたい人いませんかとか漫画描きたい人いませんかって言ってこう企画を集めて、
うん、
雑誌を作ってコピー紙なんですけどね、
うんうん、
作ってその、全プレみたいな感じで全プレで確かその CD を販売してた。違う、カセットだ、あの頃は。カセットを販売してたんですよ確か。
なるほど。
すごい頑張ってたんですね昔私。
いやいや、今も頑張られてますよ。
はい。
そう、それがちょっと今に引き継いでるのかもしれないですね。大元になってるところはあるのかもしれないですね。中学校か高校ぐらいの話ですけどね。もう完全オリジナルでその頃はなんか活動してましたけどね。
はい、 オリジナルができるっていうのはすごいですよね。
うん、ですです、はい。
なんか面白かったですね。やっぱそこから来てるんですかね、妄想力っていうかね。
いや、妄想力は大
事ですよ。創作って言われると、うん、なんかちょっとたどり着いた感じがして、
うんうんうんうん、
あれですね、面白いですね。
ですね、
ですね、うん、うん、
ちょっと納得いった感じですね。
はい。
では続きまして、私のエピソードなんですけど、まあ、そんなに楽しいエピソードはないんですよ、はい。やってきたオタク活動、僕多分活動っていうのはそんなにしてないですね。
そうなんですね、
うん、強いて言えば今現在ポッドキャストで自分が話せることを話してるっていう現状ぐらいですかね。そんなにオタクに特化したような話はしてないと思うんですけれど、
うん、そうですね、あの幅広くですね。
うん、
ただそもそもの性分として、うん、まあ、先ほど語ったように中学生から形成されてきたなんだかわかんないオタク気質がですね、まあ、いろんなサブカル作品に影響を受けやすい体質なんですよ、
うんうん、
で僕パロディが結構好きなんですよ、
はいはい。
でもう僕自身はもう全く面白い話できない人間なんですけれど、ただお笑いとかは大好きなんですよ、
うんうんうん、
でまたこれ古い話になるんですけど、その昔チャーリーシーンが主演したホットショットっていう映画があってですね、これが実に思い出に残っていて、もう完全なパロディ映画なんですよ、はい。プラトーンとか、
うん、
ね、いろんな有名な映画の名シーンをパロディしまくるっていう、はいはい、非常にね、うん、笑いが笑いを呼ぶような映画なんですけど、
はい、
なんというか本気でバカなことをやって笑いを生み出すっていう作り方なんですね。原作を茶化すとかだけじゃなくって、まあ、リスペクトしつつの笑いとか、
うん、
まあ、あともうぶっ飛んだ展開に心惹かれるような、まあ、そういう学生時代だったんですけれど、まあ、なのでついつい好きな作品のキャラクターのセリフやエピソードを実生活において使ってしまいがちっていうのが
なるほど
エピソードですかね。僕の好きな作品に銀河英雄伝説があるんですけれど、
はい、
はい、その中で愛すべきヤン提督がですね、いろんな名言を吐いてくれるんですよ、う
ん、はい。
で、まあ、何個か紹介させていただくんですけど、まあ、本編の中で、まあ、ユリアンに対してですね、生意気言うな子供のくせに、うんうん、子供ってのはな大人を食い物にして成長するもんなんだっていうようなセリフがあるんですけど、
お、
はい、これを職場において生意気言うな後輩のくせに、後輩っていうのはな先輩を食い物にして成長するもんなんだとかいうのをね
使い道あるのかなって思いましたけど、ありましたね、
はい、あるんです。あと、まあ、これね使う場面があったのかって言ったらちょっと怪しいところなんですが、実際あったんで、これはですね、おそらく銀英伝の中で非常に人気があるキャラクターなんですが、キルヒアイスというキャラクターがおりまして、
はい、
はい、まあ、ヤン提督と会見したときに、形式というのは必要かもしれませんが、バカバカしいことでもありますねヤン提督、それに対してヤン提督は同感ですっていう、そういうねセリフを交わすシーンがあるんですけれど、どうしようもない会議とかあるわけですよそういうときに、形式というのは必要かもしれませんが、バカバカしいことでもありますねっていうのをさらっと言ってみるとか、
うんうん、
知的ですね、なんかやっぱ、
まあ、ただ、ね、引用元があるんでね全部
まさかね部下の方とかもね、そこから来てるとはつゆ知らず、
うんうんうん、
でしょうね、おそらく、あ
のいいこと言うなって
そうそうそう
ね、さすがパンタンさんって思ってるのに、
うんうん、あの出どころはすべて田中良樹先生なんで、いやでもね、僕はね、あの銀河英雄伝説っていうのは大体あの、うん、大事なことはそこから学んだんで啓発本とかビジネス書よりもきっと役に立って疑いないんで、あの本気で分かる部下にはこれを読みなさいって勧めるようにしてます。
うん、
なんかやっぱちょっと前の新しい方じゃない方の銀遊伝読んでる方はそういうことをよくおっしゃる方が多いですよね、うん、やっぱりなんかこう学ぶものがあるみたいな。
そうですそうです、もう本当に学ぶものが多いですね、深い時に読んでてよかったですあれは。
うーん、
まあ、あとはねもう物欲ですかね、まあ、これはもうただのスポーツファン的行動なんですけれど、まあ、ついつい好きなスポーツチームのユニフォーム買ってしまったりとか、まあ、あともともと僕ラグビーとかもしてたんで、もう今ワールドカップもう大フィーバー中ですよ。
はい、
そんな感じのオタクエピソードって言うんですかね、これは、まあ、そんなエピソードでございます。
はい。
はい。
いやー、なんかめっちゃ赤裸々に喋ってしまった
よ。なんかすごい芋づる式に思い出してしまった感じが、
ねね、
楽しかった、
うんうん
ね、うんうん、やっぱこういう話するとついつい若気の至りというか言ってしまうんですよね。
出ますよ、
実はこんなことしてましたみたいな。
こういう楽しい話ができるのがいいことなんですよ、はい、
ね、
うんうん、
そうですね、
ええ、
なんだか僕はオタクじゃないみたいだ。そうだ、これも一つの世界、僕の中の可能性。今の僕が僕そのものではない、いろんな僕自身があり得るんだ。そうだ、オタクな僕もあり得るんだ。
そう思えばオタクも決して悪いもんじゃないわ。
オタクは悪くないかもしれない。でも僕は僕が嫌いだ。
作品を見る角度、感想を言い合える場所、これらが少し違うだけで心の中は大きく変わるわ。
オタクは人の数だけ存在する。
晴れの日は気分よく、雨の日は憂鬱と教えられたらそう思い込んでしまう。雨の日だって楽しいことはあるのに。
受け取り方一つでまるで別物になってしまう脆弱なものだ。人の中の真実とはな、人間の真実なんてその程度のものさ。だからこそより深い真実を知りたくなるんだね。
でもみんな僕が嫌いじゃないのかな。
あんたバカ？あんたが一人でそう思い込んでるだけじゃない。
でも僕は嫌いなんだ。
自分が嫌いな人は他人を好きに信頼するようになれないわ。
僕は卑怯で臆病でずるくて弱虫で。
自分が分かれば優しくできるでしょ。
僕は僕が嫌いだ。でも好きになれるかもしれない。僕はここにいてもいいのかもしれない。そうだ、僕は僕でしかない。僕は僕だ。僕でいたい。僕はオタクでいたい。僕はオタクでもいいんだ。
おめでとう。
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 おめでとう。めでたいな。
おめでとうさん。
おめでとう。
コングラチュレーション。
おめでとう。
ありがとう。父にありがとう。母にありがとう。そして、すべてのオタクたちに、おめでとう。
はい、すべてのオタクたちにおめでとうということで、お芝居を打ってしまいました。
暑い。今日、寒いはずだったのに暑い。もう何年ぶりだろう、こんなふざけたことしたの。
いやいや、かなりのね、熱演でしたよ。
うん、素晴らしかったです。
みんなに紹介するのが怖いな、この反応
だ。すいません、もういつもながらゲストの方に無茶ぶりをしてしまいまして大変申し訳ありませんでした。
いや、でも楽しかったです。ありがとうございました。
よかったです。
はい、では改めましてなんですけど、今日ゲストに来ていただいたキキさん、うん、番組のご感想なんかいただければと思いますが、どうでしょう。
はい、もう本当に何でしょう、ここのポッドキャストさんの何が素敵って、私は一人じゃ絶対できないことなんですけど、いろんな方がこう個々に個性のある、ね、お話をされるので、今回も三者三様っていう感じがすごく楽しくて、
うんうんうん、
そこの輪に入れていただけただけでもすごく幸せな時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。
いやいや、もうこちらこそ本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、
それではキキさんから番組の紹介なんぞをしていただければと思います。
ありがとうございます。今ちょっと若干不定期配信になってるんですけど、基本は毎週月曜日もしくは、月曜日お休みの時は火曜日に配信という形で、ポッドキャスト番組やってまして、オタクの小話を聞くラジオ、略してオタコバラジオという番組を配信させていただいております。こちらではアニメやゲームや、漫画やあとはおもちゃだとか、あと、まあ、好きな音楽とか、まあ、とにかく私の好きなことばかりを話している番組になっておりまして、リスナーの皆さんにはお付き合いいただいている形になるんですけれども、今後も楽しくこんな感じでオタク話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、キキさんありがとうございました。オタコバラジオ、僕も毎週楽しみにしておりまして。
ありがとうございます。
ボカロの紹介とかもされてますもんね。
あ、そうですね、ボーカロイドも大好きなので紹介させていただいてます、う
んうん、はい、このキキさんの素晴らしい声が聞こえる オタクの小話を聞くラジオ、ぜひ皆さんもよろしくお願いしたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、
オタクしようぜ。